おはようございます。高原剛一郎です。さて、5月の連休、行楽、旅行のシーズンですね。あなたはどちらか旅行に出かけられましたでしょうか。この旅行というのは英語でトラベルと言いますが、実はこの言葉の由来はトラブルから来ていると聞いたことがあります。トラブルというのは厄介なこと、困難なことですが、そういう厄介なものを由来にしている言葉。確かに旅行は楽しい一面、厄介な面も持ち合わせているもののようであります。私は先日、東アフリカを旅した人の旅行記を読みました。それは、ディック・ジェ・ライダーという人と、デイブ・エ・サピーロという人の書いた本で、人生に必要な荷物、不必要な荷物というタイトルの旅行記であります。ある時、ディックさんは東アフリカのセレンゲディ高原を旅することになりました。ところが彼の背中にははち切れそうな荷物があったのです。そのリックサックの中には、旅を楽しくするためにあらゆる道具、あらゆる用具がすし詰め状態で入っていたのです。応急手当のキットから始まり、切る道具、削る道具、穴を開ける道具、磨く道具、書く道具、地図を見る道具、方向を調べる道具、星を見る道具から始まって、あらゆる場合に備えて、あらゆる道具を揃える。まあ、アウトドア用品の歩く広告堂のように、大変な荷物を背負って、その東アフリカを歩いたわけであります。ところが、彼を案内する人はマサイ族の男なのですが、持ってるのは槍と棒だけなのです。このマサイの男が、お前って何を持ってるんだ、中身が見たいというふうに言うのです。そこでディックさんは、キャンプを張ったところで、全部並べて見せたんですね。おそらくマサイのこの男が、今まで見たことのないような、使い方さえわからないような、用具や道具、器具がずらーっと並んだのです。さぞかし感心するであろうと思っておったら、一言彼がこう言ったんですね。お前これ全部持っていて、幸せか？あまりに意表をついた質問に彼は考え込んでしまったのです。この荷物は私を今幸せにしているか？いや、むしろ体力を消耗し、周りの景色を見る余裕をなくさせ、そして自然を発見するというより何か物を運びに来たみたい。引っ越しの労働をするためにわざわざ東アフリカまでやってきたような格好になっておったんですね。彼はここで考え直します。そして荷物の中を全部整理しまして、そして旅をする上で持っていく価値のあるものと、持っていかなくても構わないものに分けたのです。そして持って行く必要のないものは全部近くの村に置いていくことにしたのでした。それから旅は続いたのですが、置いていった道具が、ああ、あったらよかったなーって思ったことは一回もなかったそうです。この経験を踏まえて、ディックさんはこの人生を反省するに至ったんですね。人生においても担う価値のあるその荷物と、背負い込まなくても良い荷物というものがあるんじゃないだろうか。いや、大体多くのものをあれこれあれこれと揃えた最大の理由は、いざという時自分以外に頼りになるものを一つも持っていないからではなかったか。だけど実際の旅ではほとんど手ぶらでよかったのです。それは実に有能なマサイの男という、案内人がいたからなんですね。有能な案内人の条件というのは二つです。一つは旅の現場を知り尽くしているということです。薬がなくても薬草を知っている。水がなくなってもどこを掘れば水を探り当てることができるか知っている。いろんな知恵があって自然界の中にですね、秘められた宝、 これらを発見することができるって言うんですよね。もう一つの条件は、同行者の限界を思いやることができるということです。自分の体力に任せて同行者を後ろに置いて立ったか行くというのではなく、その同行者の歩みをよく見ることができるということなんですね。実は私たちの人生も同じではないでしょうか。何があっても自分を支えてくださる神を知っている人と、自分以外に頼れるものが何もないという人では、当然歩み方が違ってくるように思うのです。私には信頼できるそういう方がないという場合、これも持たなければならない、あれも持たなければならない、こういう資格も必要である、こういう蓄えも必要である、どんどん荷物を増やし、そしてその荷物を守るために、また自分の人生を消耗していってしまうというようなことがあり得るかもわかりません。さて、旧約聖書のイザヤ書にこのような言葉があるんです。主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい。逃げるようにして去らなくてもよい。主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。思わぬトラブルでうろたえる人に、神様は慌てなくてもいい、恐れなくてもいいっておっしゃるんですね。なぜなら、主があなたの先頭を進み、イスラエルの神があなたの後ろを守るからだっておっしゃるのであります。私は今から数年前、エジプトのシナイ山という高い山を十数人のメンバーで登山したことがあります。このシナイ山というのは、モーゼが十戒を授かった山ですね。早朝3時には起きてスタートします。先頭を行くのは現地の案内人。真っ暗な山を、道を間違うことなく、スタコラ進んでいくのです。しかし、一番後ろには、最も熟練した、あるイスラエルの、ガイドの女性がいました。彼女は、一番後ろから登ることで、自分より前にいる全員のメンバーの歩み、足取りを確かめることができるのです。そして自分よりも後ろに脱落する人が一人でも出ないようにしんがりを守っていたのです。空気が薄くなってふらふらした人が出るときにはすぐにストップっていう号令をかけるんです。そしてペースが速くて辛そうな人が出てくるとすぐにスローダウンって言うんですね。こういう風にしてどんなことがあっても自分より後ろに落ちこぼれていく人がないようにするためにバックを守備している人なのです。昔、織田信長が越前鶴ヶ攻めを決行したとき、前方の朝倉軍と戦おうとしたときに、後ろから浅井長政の軍隊が攻めてきたのでした。人間というのは前の敵と戦えても、後ろの敵とは戦いませんね。後ろに敵が立つというのは、そのまま死を意味するのです。即刻全員退却に方針転換です。しかし、10万人もの大軍を移動するというのは至難の技であります。なぜなら、皆我先に助かろうと考えるからなんです。誰もが一番に逃げたいんですね。ところがその時、木下藤吉郎は、私がしんがりの役目を務めます。私がここに踏みとどまって、一番後ろからついていき、そうして一番最後に逃げるようにしますと言ったのです。日頃陰口を叩いていた同僚は、皆この一言で感服したのでした。そして木下藤吉郎は、最後まで踏みとどまり、ボロボロになって、みんなを完全に逃がした後で駆けつけたのです。私たちの人生の最後に、忌まわしいものがくっついてきますね。それは死であります。しかしイエス・キリストは、あなたと死の間に割り込んで、私が死を食い止めろ。あなたに死の手が及ばないように、私が死というものを始末してからあなたの元に駆けつける。私たちの死の問題を解決するために、イエスはあの十字架の上にかかってくださり、ご自分の命を捧げ、身代わりに神から裁かれることによって死を滅ぼしてくださったのでした。そして三日目に復活することによって、死はもう終わったぞという宣言をされたのでした。皆さん、 イエス・キリストこそあなたのしんがりとなる方です。ぜひこの方を自分の救い主として受け入れてくださいますようにお勧めしたいと思います。